今日の説教の題を隣人を愛しなさいという言葉にしておりますで、この言葉は新約聖書の福音書の中に主イエスキリストが律法学者からすべての戒めの中で最も大切な戒めは何か、第一はどれかということを尋ねたことから、主イエスが申命記とレビ記を引用しながら答えたというところに大きなポイントがあります。申命記の方は、これは後日またこの礼拝の中で一緒に読むことになりますけれども、今日は2番目第2と言われたレビ記19章18節の言葉を見ていくことにします。旧約聖書の中の流れから言ってもレビ記の方が先に書かれており、申命記はその後に書かれていますので、まあ、その流れの方が良いかというふうにも思います。まあ、もちろんどちらが第一か第二かという問題は、まあ、流れの中で、まあ、考えているわけで、一方が一方もう一方よりも大切であるとか劣っているとかという話ではありません。主イエスキリストも第一は心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよという申命記の言葉を引用し、続けて第二はこれである、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、まあ、こういうふうに答えられたというふうにあります。主イエスが尋ねられたのは、すべての戒めの中でどれが第一なのかということでした。主イエスはそれに答えたときに、第一は申命記だというふうに言いましたけれども、尋ねられもしないのに続けてレビ記19章18節の自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉をそこで引用されました。そしてマタイによる福音書によれば、この2つの言葉に律法全体と預言者すべてがかかっているというふうにおっしゃいました。まあ、ここで主イエスがおっしゃっている律法全体と預言者というのは、今私たちが旧約聖書と呼んでいるものであります。当時ユダヤ人たちは旧約聖書のことを律法と預言者という言い方をしました。そもそも旧約聖書という呼び方はキリスト教の立場から言った言い方であって、現代でもユダヤ人は旧約聖書を旧約聖書とは決して言いません。なぜなら旧約聖書に記されているモーセを通しての契約は今も生きていると彼らは信じているからであり、そしてそれゆえにその旧約聖書に記されている契約が古くなったとか、もうなくなってしまったというふうには考えていないということであります。主イエスキリストが弟子たちと最後の食事をしたときに、パンとブドウ酒を配り、これは私の体である、これは私の血による新しい契約である、そのように宣言したことから、新しい契約という言葉が定着をし、そして新しい契約ができた以上、旧約聖書にある古い契約はもはやなくなってしまったというのが、まあ、新約聖書の立場、またキリスト教会の立場であります。しかしこのことはキリスト教会が勝手に言っているということではなくて、旧約聖書の中で預言者エレミアがあらかじめ預言していたことでありました。預言者エレミアは、あなた方がかつて神と結んだ契約を勝手に破ってしまった。しかし神はあなた方のために新しい契約を立てるようになるというふうに宣言をしました。まあ、これはあくまでも予言として、将来起こるべきこととして預言者エレミアが語ったことですけれども、それをイエス・キリストが成就した。イエス・キリストが実現した。というふうに新約聖書は告げ、私たちキリスト教会もそれを受け継いでいるということであります。ですから私たちが勝手に言っているというのではなくて、預言者エレミアがあらかじめ預言をし、そしてその実現はイエス・キリストにおいて起こったというふうに人たちが伝え、そして新約聖書となって今に伝えられているわけであります。ですから、旧約聖書、新約聖書という言い方がありますけれども、これは先ほども言いましたように、あくまでもキリスト教会からの立場であって、 ユダヤ人にとりまして旧約聖書はあくまでもただの聖書、律法と預言者という言い方がされるわけです。でイエス・キリストは神を愛しなさい、隣人を愛しなさいというこの2つが全ての旧約聖書の土台となっている、全ての戒めを支えているというふうに言いました。でそのことによってキリスト教会はイエス・キリストのその言葉を受け継ぎ、そしてまた後世に伝えているわけであります。この自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというのは、先ほどお読みしましたようにレビ記19章の18節に出てくる言葉です。このレビ記19章18節になって初めて自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉がモーセを通してイスラエルの民に伝えられました。しかしこの言葉は旧約聖書の中でここにしか出てきません。後に現れる預言者たちもこの言葉を語ったことはありませんでした。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉は旧約聖書の中でただ一回、ここにのみ出てくる大切な言葉であります。ですから旧約聖書の中でいろいろな人が旧約聖書が書かれ、そして伝えられる携わった人が多いわけですけども、しかし自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいというこの言葉を特に大切にしたという人は現れなかったと言ってもよいのかもしれません。これは少し乱暴な言い方かもしれません。私自身そういうことを確かめたわけでもありませんし、そしてまたその時代に生きていたわけではありませんので、それが確かだというふうに断言することはできませんけれども、しかし私が手にすることのできるいろいろな文献を読んでみても、旧約聖書のどこにこの言葉があるかということについては、レビ記以外には記されていないわけであります。それどころか、昔のユダヤ人の教師、ラビと呼ばれる人たち、あるいは律法学者と呼ばれる人たち、そういう人たちの残した文献を読んでも、隣人を愛しなさいという言葉が特に大切だといった人は一人しかおりません。ラビ・アキバと呼ばれる、当時非常にユダヤ人たちに尊敬されていたユダヤの指導者の一人であります。この人は紀元後50年頃から紀元後120年頃まで生きた人であります。ですからイエス・キリストの時代より一世代後の時代、イエス・キリストが十字架にかけられたのは紀元30年頃というふうに考えられております。その後活躍したパウロはだいたい紀元55年頃、数年前後するかもしれませんけれども、その頃に殉教の死を遂げております。でその頃になってようやくラビ・アキバという人物が生まれたということであります。彼の残した言葉はユダヤ人の間で伝えられておりますけれども、その中の一つに隣人を愛しなさいという言葉の大切さが教えられているということであります。ひょっとすると他にもこの言葉を大切にしたラビがいたのかもしれませんけれども、私が持っている文献の中ではそれを確かめることはできませんでした。ラビ・アキバただ一人でした。実際それが一人であるのか、もっと数がいたのかというのは大きな問題ではありません。むしろこの隣人を愛するという言葉はあまり見向きされてこなかったということであります。しかしイエス・キリストはこの隣人を愛しなさいという言葉をとても大切な言葉として、神を愛しなさいという戒めと並んで全ての戒めを支える土台となるような戒めであるというふうにはっきりと弟子たちに告げたわけであります。問いかけてきたのはユダヤ人の律法学者でしたけれども、そばにいたイエス・キリストの弟子たちがそのことを聞いて、そしてそれを伝えているわけであります。直接イエス・キリストの弟子になったわけではありませんけれども、この隣人を愛しなさいという言葉を同じように重んじた人物に使徒パウロがおりました。ローマの信徒への手紙の中にもその隣人を愛しなさいという言葉が何度も出てきますし、そしてまた少し違う形の言葉も出てまいります。 まあ、他の人たちも同じようにイエス・キリストの言葉として伝えていたかもしれませんけれども、まあ、少なくとも文書として私たちが見ることができるのは使徒パウロの言葉であります。しかし使徒パウロだけではなくて他の人たちも伝えていたに違いありません。だからこそマタイ・マルコ・ルカという3つの福音書の中に神を愛しなさいという言葉とともに隣人を愛しなさいという言葉が大切だと主イエスをおっしゃったという記録が残っているわけであります。マタイ・マルコ・ルカという3つの福音書は使徒パウロよりも後に書かれた福音書です。ですからパウロが直接福音書を書いたわけではありませんので、おそらくパウロ以外の誰かがそれを伝え、そしてそれを最終的にマタイ・マルコ・ルカという3人の人物がそれぞれの福音書の中でイエス・キリストはこういうふうにおっしゃった、こういうふうに教えておられたというふうに伝えているわけであります。この隣人を愛しなさいという言葉についてはルカによる福音書では特に、律法学者はこのイエス・キリストの答えを聞いてさらに続けて問いかけをしてきたということが伝えられております。それはあなたの隣人を愛しなさいとあるけれども、この隣人とは一体誰のことですかという問いかけだったわけです。そこで主イエス・キリストが話をされたのは良いサマリア人の例えでした。良いサマリア人の例えはひょっとすると皆さんも何度も聞いたことのある話であろうかと思います。あるユダヤ人がエリコからエルサレムへ向かう途中、強盗に襲われて瀕死の重傷を負ってしまう。そこへ同じユダヤ人である祭司が通りかかったけれども、見て見ぬふりして、去っていった。その次にやってきたのはレビ人と呼ばれるユダヤ人でした。で、彼らも怪我をした人を見捨てて、そして去っていった。このイエス・キリストの例えの中に出てくる祭司あるいは律法学者、そしてまたレビ人というのはいずれも宗教家であります。神様の教えを伝える務めをしております。で、怪我をした人を見たにもかかわらず祭司は、手当てをすることもなく去っていき、同じように神様に使える仕事をしているレビ人と呼ばれる人も見て見ぬふりして去っていってしまう。ところがその後にやってきたサマリア人がこの怪我をした人を解放し、そして宿屋へ連れて行き、そして宿屋の主人に手当てをしてやってほしい、お金がかかったらそのお金は私が後で払う、まあ、こういうふうに言ってその宿屋に怪我をした人を委ねて去っていったということが語られました。そしてイエス・キリストは律法学者に誰がこの怪我をした人の隣人となったかというふうに改めて尋ねました。そこで律法学者はその怪我をした人を助けた人ですというふうに答えました。そしてシエスはその律法学者に言ってあなたも同じようにしなさいと言ってこの一連の議論は終わるわけであります。で、このイエス・キリストのなさった例えの重要性は、そのユダヤ人とサマリア人というのは普段は非常に仲が悪いということが前提になっていることです。まあ、ちょうど今のイスラエルとパレスチナ人、あるいは周囲のアラブ諸国と非常に険悪な状況にあります。イエス・キリストの時代も、まあ、同じようなものでした。武器は、今のような近代的な武器はありませんでしたけれども、ユダヤ人は絶対にサマリア人のところには行かないし、サマリア人もユダヤ人のところには絶対行かない。ガリラヤからエルサレムへ行くときに、もし直線で行こうとするならば、必ずサマリアと呼ばれるところを通らなければなりません。しかし、当時のガリラヤに住んでいる人たちは、エルサレムへ行くときには、サマリアを避けて、ずっと東側を通っていきました。東側に北から南にヨルダン川が流れており、そのヨルダン川を渡ってヨルダン川の東側を通って南へ行き、 そしてエルサレムの近くになったらヨルダン川を再び渡ってエルサレムへ、あるいはガリラヤから一回地中海沿岸に出ます。地中海沿岸のところへ出かけて行き、そしてヤッファと呼ばれるところから、まあ、今イスラエルの首都になっているテルアビブの近くですけれども、そのヤッファというところから内陸部に入って行き、そしてエルサレムへ、まあ、いずれにしても途中にあるサマリアには絶対入らないというのが、まあ、当時の習慣であったわけであります。でこういうことが前提になって話された良いサマリア人の例え、怪我をしたユダヤ人をサマリア人が助ける、おそらくそういうことはめったにない、ひょっとすると絶対と言ってもいいくらいに起こらない出来事であります。しかしあえてシエスは起こるはずのない事柄があたかも起こったかのようにしてこの例えを語りました。あくまでも例えであります。実際あった話ではありません。で、怪我をした人を見捨てた人は祭司であり、またレビ人、神様に仕える職業であったということもこの例えが意味していることの重要なポイントになっております。すなわち神に仕える人が同胞のユダヤ人を見捨てて去っていってしまった、神様に仕えると言いながら同胞のユダヤ人を見捨てる、それが本当に神様に仕える者の姿だろうかというふうにイエス・キリストは問いかけているのではないかと思います。反対に普段仲の悪いサマリア人がもし怪我をしたユダヤ人を助けたとするならば、この怪我をした人の隣人、この怪我をした人の隣人となったのは一体誰であったか、他のならないサマリア人ではなかったのかとシエスは言いたいのであります。隣人を愛しなさいという時に、この律法学者のように私の隣人とは一体誰なのですかというふうに言いたくなるのは律法学者だけではなくて私たちも同じではないでしょうか。愛しなさいと言われた時に、あ、私はあの人と気が、あの人を愛するのは優しいというふうに思うことはあるでしょう。しかしもし普段仲が悪くて喧嘩をしたということがあったとしたら、その人を愛しなさいと言われて分かりました愛しましょうというふうに何人の人が言えるでしょうか。まあ、恥ずかしいことですけれども、私自身もそういう人を愛するという自信はありません。その意味ではこの隣人を愛するという戒めはとても難しい。気の合う人を愛するということであるならば、私がいつも好ましく思っている人を愛するということであるならば、これはさほど難しいことではありません。しかし、もしその隣人が私が憎むべき敵であったならば、それでもその人を愛することができるかと問われるならば、非常に難しい、実行不可能と言わざるを得ないのではないかと思います。そういうことを考えてみると、律法学者が私の隣人とは一体誰のことですかと言ったこともなるほどと思いますし、私でも同じようにそのようにイエス様に問うのではないかというふうに思わずにはいられません。そうしますと、この隣人を愛しなさいという言葉は、その言葉以上に私たちに愛することの難しさを教えているということになるであろうと思います。しかしイエス・キリストがなさったサマリア良いサマリア人の例えは、もちろんイエス・キリストがお考えになった例えに違いありませんけれども、しかしそのイエス・キリストがおっしゃろうとしたことは旧約聖書の中にすでに現れているということであります。先ほど一緒に見ましたように、この自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉はレビ記19章18節に記されております。しかしこの言葉は独立してそこにポンと置かれている言葉ではありません。その前に、あなたは復讐してはならない、恨みを抱いてはならないという言葉に続いて隣人を愛しなさいと言われているということです。すなわちこのレビ記は単に抽象的な問題として隣人を愛しなさいとか、あるいは単に理想を掲げて隣人を愛しなさいと戒めているのではなくて、 非常に現実的な問題を私たちに投げかけている。今あなたが心の中で復讐してやりたいと思っているその相手をあなたの隣人として自分を愛するようにして愛しなさいというふうに言われているということであります。そう考えるとこのレビ記19章18節の言葉自体もとても難しい言葉というふうに言えるのではないかと思います。でもう一つこのレビ記19章18節を考える上で大切なことはこのレビ記19章のところはまだ同胞のユダヤ人に対する生活の在り方を教えるところで戒められているということであります。すなわち他国人に対してこのように言われているのではなくあくまでも神の民とされたユダヤ人に対して同じ神の民であるユダヤ人であるその人を愛しなさいというふうに言われている。でそういう意味ではこの隣人を愛するということは非常に、制限された言葉無制限に誰でも愛しなさいと言われているのではないということが分かります。同じ19章の後ろの方にあなた方の間に起立している他国人にも同じようにしなさいというふうに言われております。ここには愛するという言葉自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉そのものは出てきませんけれどもあなた方の間で生活をしている他国の人に対してもあなた方の同胞と同じように扱いなさいと言われております。かろうじて外国人であってもあなた方の間で一緒に生活をしているならばその人たちもあなた方の同胞と同じように扱いなさい彼らを愛しなさい、こういうふうに教えられているということであります。あくまでもそれは同胞のユダヤ人に対してあるいは自分たちと一緒に生活をしている他国の人々にという限定がされているわけです。私たちはこの戒めを聞くときにこのレビ記の19章で言われている同胞を愛しなさい、そういうことはなるほどというふうに思うかもしれません。しかしそれをイエス・キリストは全ての人に対して広めてあなたの隣人として彼らを愛しなさいというふうに教えているわけであります。良いサマリア人の例えはまさにそのことを示す一つの例として語られているということが言えるかと思います。でしかしこれは実は旧約聖書の中ですでにその他国の人に対しても敵であっても愛しなさいという教えの芽生えは実はあるわけです。今日は読みませんでしたけれども旧約聖書のヨナ書というものがあります。非常に短い物語です。預言者ヨナが主人公ですけれども実はこのヨナ書の人物ヨナという人物は理想的には描かれていない。非常に、ユダヤ人らしいユダヤ人として描かれております。で彼は神様から命じられてニネベに行って私が告げる言葉を彼らに語りなさいというふうに言われます。でしかしヨナはそれを嫌ってニネベとは全く反対の方向へ行ってしまう。で海に船で逃げようとするわけですけども嵐に遭いそこでその海の中に落とされてしまう。これは神様の仕業だから私を海の中に落としなさい、そうすれば海は静まるだろうとヨナが船乗りたちに言って、そしてヨナは海の中に落とされる。そしてその海の中で魚に養われて、そしてニネベの町へ行くという話が前半になります。で後半はニネベの町に着いた後神様がヨナを通してこの町は罪が満ちているから神はこの町を滅ぼそうとしているというふうに告げさせるわけであります。ヨナは毎日毎日その都の周りを歩きながら神様のその裁きの言葉を告げました。驚いたことにニネベの人々はそのヨナの言葉を聞いて悔い改めた、灰をかぶって荒布をまとった、そのようにして悔い改めを示した、 そこで神様はそのニネベの町を滅ぼすことをやめたというのが、このヨナ書の後半の部分の重要なポイントになってきます。でこの時にニネベの町が滅びを免れたということで、ヨナは腹を立てる。このニネベという町はアッシリアという国の首都です。でアッシリアという国はヨナが生きていた北のイスラエル王国と南のユダ王国にとって非常に強力な敵でありました。そしておそらくはヨナの生きた時代はちょっとはっきり分かりませんけれども、北のイスラエルという国はこのアッシリアによって滅ぼされます。そこに住んでいた人々は世界各地へ散り散りになっていきます。でそういう町ですから、ヨナにとってはこのニネベの町の人々は滅んでしまった方がいいんだというふうに心の内で思っていたかもしれません。まあ、ヨナ書はそこまで書いていませんけれども、まあ、私はヨナ書を読んで、まあ、ヨナの気持ちを考えると、自分の国を滅ぼしたこの町は滅びてしまえばいいんだ、まあ、そういうふうに、つい思ったのではないかというふうに、まあ、推測をするわけです。まあ、これは勝手な推測ですので。でそういうヨナが神様の裁きを免れる。そこでヨナは非常に怒って、しかしニネベの町はやがてまた罪を犯すだろう、神様が怒ってこの町をついに滅ぼすに違いないと町の外からじっと見ておりました。神様はヨナを憐れんで、トウグマの木をそこに生えさせます。そしてトウグマの木の影でヨナは太陽の暑さをしのぐことができる。ところが1日か2日すると、そのトウグマの木は虫に食われて枯れてしまった。そうすると日陰がなくなってしまったので、ヨナの頭に太陽の光と熱がさんさんと降り注ぐわけであります。そこでいよいよヨナが怒って、ああ死んでしまった方がまだマシだというふうに言い始めるわけです。でそのように怒っているヨナに対して神様はヨナをこういうふうに言います。ヨナよ、あなたが怒るのは正しいことなのか。するとヨナは、正しいです、私は怒りのあまり死にそうですというふうに答えました。すると神はそのヨナに向かって、あなたは飢えもせず育てもしなかったトウグマの木を惜しんで悲しんでいる。それならば、あのニネベの町に住んでいる右も左もわからない人々を惜しむということは考えられないのかというふうにヨナに尋ねるわけであります。このヨナ書の物語はここで終わります。この後どうなったのかということについては記されておりません。しかしこのヨナ書が言いたいことは明らかであります。敵であるニネベの町は滅んでもよというふうに、まあヨナのようなユダヤ人であれば誰もが考えたこと、すべての人々が憎むべき敵を見たならば同じような感情に動かされてしまうでしょう。でしかし神様の目から見れば、そのような憎むべき敵であっても右も左もわからない、そういう哀れな人間なのだ、彼らを惜しむ、それが神様なのだというふうに私たちに教えているわけであります。ここには隣人愛という言葉は何一つ出てきません。隣人という言葉も愛しなさいという言葉も出てきません。しかし神様は、罪ある人が滅びるよりはその人々が悔い改めて神の御前に正しく生きることを望んでおられる、そのことを教える物語として、このヨナ書は私たちの間でずっと親しまれて読まれ続けてきたわけであります。このヨナ書だけではありません。旧約聖書のあちらこちらにそういうふうに愛とか隣人という言葉は出てきませんけれども、しかし罪深い人々に対する憐れみの神様の気持ちがところどころに表されております。しかしそれをこの聖書を読んで読み解くことのできる人はあまりいなかったと言わなければならないのかもしれません。イエス・キリストが私たちのところにおいでになって、そういう神様の 心を私たちに示してくださった。神は罪人である私たちが滅ぶことではなくて、悔い改めて神様の御前に、神様と共に喜びの生活をすることを望んでおられるということであります。イエス・キリストはそのことを私たちに示すために、この地上に来てくださったわけであります。使徒パウロはローマの信徒への手紙の中で、イエス・キリストが十字架に関われた、それは一体何を意味しているかということについて、私たちに対する神の愛がこの十字架において示されたとはっきりと宣言します。神は十字架にイエス・キリストをおかけになることによって罪ある人々の罪を許すと宣言されたのだ。あなた方を神の怒りにさらすことではなくて、むしろあなた方に代わって私の一人子を私の怒りにさらす。イエス・キリストがなぜ十字架にかからなければならなかったか。それは私たち罪人が神の怒りにさらされて、その神の怒りを私たちに代わって受けてくださった。それが十字架であると私たちに告げられているわけであります。罪人が滅べばよいというふうには神は考えない。むしろ罪人が悔い改めて神と共に生きることを神は何よりの喜びとしていると語っているのであります。それゆえに使徒パウロは先ほども申し上げましたけれども、ローマの信徒の手紙の中で、私たちがまだ弱かった頃、私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ神の敵であった時、神は一人子を私たちに代わって十字架におかけになった。ここに私たちに対する神の愛が表されていると、そのように私たちに教えているわけであります。私たちが神様に救われている、神様に愛されている、それは私たちに神様に愛される価値があるとか資格があるということではありません。パウロが言っているように、私たちは神に対して罪人でした。神の敵でありました。その罪人であるその時に、神の敵であるその時に神は私たちを愛してくださった。私たちを神の怒りに注ぐ、私たちの上に神の怒りを注ぐのではなくて、私たちに代わって御子イエス・キリストの上にその怒りを注いでくださった。このイエス・キリストの上に私たちは愛され、そして罪を許されているのであると使徒パウロは告げるわけであります。イエス・キリストを信じるということは、この私たちのために十字架にかかり神様に愛されている、そのことを信じている私たちが神様の愛に応えて生きるものとされているということを、私たちはしっかり心に留めておかなければならないでしょう。そして神様に愛されている私たちの生活の一体、生活というのは一体どういうものであるべきなのか。それは神様の愛に応えて生きることであります。でその意味では、今日は読みませんでしたけれども、申命記の中にある心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛しなさいという言葉が実は前提にあります。私たちを愛してくださる神を、私たちも全身全霊をもって神を愛していく、その神を愛する私たちが神様の御心に背いて神様の愛に背くような生き方をしてよいのか、それが聖書が私たちに問いかけていることであります。神が私たちに隣人を愛しなさいというふうに言うのは、私たちにそれができるということを前提にして語っていることではありません。むしろ私たちにはそれができないということを神は十分ご存知です。それにもかかわらず神は私たちにそのことを求める。それは私たちにできるかできないかの問題ではなくて、私はあなたを愛している、あなたの目の前の一人一人を同じように愛しているのだ、私があなたを愛していることをあなたがしっかり受け止めたならば、この私の愛を受け止めて、あなたも私を愛しなさい、そして私が愛するあなたの隣人を私と一緒に愛するようになりなさい、そういうふうに進めているわけであります。私たちが隣人を愛するということは救われるための条件ではありません。隣人を愛さないと救われないと脅されているわけではありません。 そうではなくて、私はあなたを愛している、だからあなたも私が愛する人を私と一緒に愛してほしい、それが神様が私たちに願っていること、望んでいることであります。ですから私たちが自分にできるかできないかを通って隣人を愛するということを考えるのではなくて、私たちにはできないということを分かっていながら、神は愛で私の愛に応えなさい、私と一緒にあなたの隣人を愛しなさい、そういうふうに教えているわけであります。私たちがこの隣人を愛するということで、イエス・キリストのもう一つの言葉を思い起こすべきでありましょう。これはマタイによる福音書の三条の説教の中に出てきますけれども、迫害する者のために祈れ、敵を愛しなさいという言葉であります。先ほど使徒パウロのローマの信徒への手紙の中にもほとんど同じ言葉がありました。これはマタイによる福音書の中の三条の説教の中でシエスが弟子たちに語られた言葉であります。敵を愛する、これも私たちにはなかなか難しいことであります。でここで気をつけておかなければならないのは、先ほども言いましたように神が私たちを愛してくださり、神は私たちの目の前の一人一人を愛しておられるということであります。でここで愛するということは相手を好きになるということであります。感情の問題として愛するということを考えるのではなくて、神様は私たちに敵を好きになりなさいというふうに言っているのではなくて、敵を愛しなさい。じゃあどうしたら敵を愛することになるのか。それはその敵のために取りなしをし、そしてまた祝福を祈るということであります。使徒パウロも呪うのではなく祝福を祈りなさいというふうに進めております。愛するということはなんとなく私たちの感情の問題として、好きにならなければならない、相手の利益となるようなことをしなければならないというふうに考えやすい、それも決して間違いではないでしょう。しかし最も大切なことは相手を祝福することです。あるいは相手が間違っていたときには神様にその人のための取りなしをするということであります。ルカによる福音書の中にはイエス・キリストが十字架にかけられたときに、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、こういうふうに言ってご自身を十字架にかけたローマの兵士たちのために取りなしの祈りをしております。このことが私たちにとってとても大切なことなんです。感情の問題として愛するというのではなくて、どういう人に対しても祝福を祈る、取りなしをする、まずそこから始めなければならないでしょう。もちろんその祝福をする、取りなしをするということも、私たちが神様に愛され、神が私たちを愛するだけではなくて、私たちの周りの一人一人をも愛しておられるということに目を向けなければ、その一人一人のための祝福も、取りなしもできなくなります。私たちの目を、まず私たちを愛し、救ってくださる神に目を向けるところから、これを始めなければならないのです。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより8月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に隣人を愛することの難しさをいつも覚えます。祝福を祈り、また取りなしをするよりもつい愚痴を言ったり、またわがままを言ったり、あるいは相手の欠点を見つけ北総園で見たり、さまざまな罪を犯しております。いかに隣人を愛するということから私たちは遠いのかと思わずにはいられません。しかしあなたはなお私たちに隣人を愛しなさいというふうにお命じになっておられます。私たちには難しいことですけれども、あなたがそのように私たちにおっしゃっておられるのですから、私たちの心に隣人を愛する心を与えてください。そのためにも私たちを愛してくださっているあなたにまず目を向け、あなたの愛をしっかり受け止め、あなたの愛に応えていくものとしてください。 そしてあなたが愛しておられる私たちの周りの一人一人にどのような慈しみの目を向けているかを悟らせてください。どうかあなたと共に私たちの周囲の一人一人を愛することができますように、その一人一人に祝福を祈り、また鳥なしの祈りを捧げることができますように導いてください。そのようにしてあなたに愛され救われた者にふさわしく生活することができますように導いてください。どうか私たちは日々の生活の中でそれを忘れがちです。自分の思いを優先しがちです。どうかそのような弱い私たちに繰り返し繰り返しあなたの御言葉を聞かせてください。あなたの御言葉に応える力を与えてください。そのためにも私たちを教会に集め礼拝を捧げ、そしてあなたから与えられるその御言葉によってあなたに愛されていることを確信をし、そしてまたそれに応える決意を新たにしていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、この一人一人の生活の中であなたが与えてくださっている恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように、またその生活の中で多くの人々との関わりが持たれます。どうぞその一人一人との関わりの中にあなたも共にあって守り導いてくださる、あなたの祝福を相手に伝えていくことができますように導いてください。病の中にあります者にどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を与え、人と人との困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうか世界各地で争いが絶えず、また激しい戦闘が行われております。どうぞその地に平和をお与えください。そこで苦しんでいる一人一人にどうぞあなたが慰めを与えてください。平和を作り出す知恵をあなたが与えてくださいますようお願いいたします。さまざまな災害を受けている人々がおります。どうぞその一人一人を顧みてください。彼らにも慰めを与え、また生きる力を与え、そして将来に対する希望を与えてくださいますよう心からお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。